鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本奈央アナウンサーです。
山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。11月も半ばになってしまいまして、はい、今年も残り1ヶ月半となりましたね、
はい、
来週はもうジャパンカップですよ、
はい、もう私も先週福島競馬場でいろんな方に良いお年をと言って私福島出張が最高だったもんですから、いろんなメディアの方にまた来年もよろしくお願いします、良いお年をお迎えくださいってずっと言ってましたけどね。
なるほどね、はい、そう思うとなんとなくねこう切ないっていう感じにもなってきますけど、
はい、
競馬の方はね、まあ、年末まで7週連続で G1 レースが続いて5週後には有馬記念が行われます。だから今年もあっという間に過ぎ去っていくわけですね。
はい、その有馬記念のファン投票、インターネット投票による受付が昨日から始まっております。
はい、
そして競馬場やウィンズ、ゲート J での直接投票、ハガキでの投票も明日から始まります。
大満喫イタリア気候8日間やオリジナルエトターフィーぬいぐるみなど合計4500名様に豪華な商品が当たりますね。
はい、投票期間は12月1日の日曜日まで。有馬記念に出走させたいと思う馬を選んでぜひご投票ください。
はい、今年活躍した馬、感動を届けてくれた馬、皆さんの好きな馬ふるってご投票ください。
この後はよしこさんと小屋敷アナウンサーの進行でお楽しみいただきます。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。競馬漫画優春の門シリーズの作者山崎ひろみさんに伺う馬の魅力ということで、先週に引き続き競馬漫画優春の門シリーズの作者でいらっしゃいます山崎ひろみさんをスタジオにお迎えしてお送りしてまいります。
はい、いや先週は山崎さんの馬に対する愛情でしたり、はい、まあ、馬がお好きだという気持ちがね、たくさん伝わってきましたが、
そうですね、もう優秀の門ね、
う
ん、中学生の頃に読んでらして、
より衝撃を受けた、
ね、より競馬を好きになったという小屋敷さんにとってなんかワクワクしてるでしょ、うん、わあ目の前にいらっしゃるっていうね、
いや本当そうです、
ね、はい、その目の前にお越しいただいております山崎ひろみさんです。こんばんは。
こんばんは、山崎ひろみです。
はい、今週もどうぞ、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山崎さんは1949年和歌山県新宮市生まれです。1968年にゴルゴ13で知られる斉藤隆雄氏が率いる斉藤プロダクションに入社をされました。1972年にお庭番でデビュー、日本漫画の黎明期より活躍し、現在も執筆を続ける数少ない漫画家でいらっしゃいます。趣味は競馬、競輪、ゴルフ、テニス、スキーと多彩でいらっしゃいます。仕事は昼過ぎに始まり、汗焼けを見るのが日課だそうです。作品ごとに作画のタッチを変えるスタイルで、常に新しい表現を模索されています。
はい、では現在インターネットで無料配信されています優春の門2020馬術についてお伺いしてまいりましょう。
はい、
この作品は優春の門シリーズの最新作ということになるのですね。
はい、
どういった経緯でこの作品が生まれたのでしょうか。
去年の5月でしたか、5月頃ですか、はい、JRA の方からこういうお話をしてくれないかなっていう依頼がありまして、
はい、
馬術は全く知らないもんで、でも馬だから馬だから勉強すればわかるだろうなっていうね、うん、軽い気持ちでやったんだけれども、ところがなんか奥が深くて、
うん、そうですか、うん、
この優秀のもう2020馬術なんですが、はい、どんな作品なのかホームページの情報をご紹介しますと、伝説の名馬ボムクレイジーの子供として注目されたムーンだったんですが、99戦1勝という競争生活を引退をした後、リトレーニングを経て高校の馬術部にやってきたものの、初日にいきなり脱走してしまう。2020年の東京オリンピックを目指す元競走馬の第二の馬生物語とあります、
はい。まあ、本当に今、うん、あのリトレーニングですとか、はい、あの第二の馬の人生っていうことがね、はい、非常にあのこうクローズアップされている時に、はい、やはりこういうストーリーというふうになるんですけれども、うんうん、あの先ほどおっしゃった通り馬術に関する作品を書いたことがない、うん、それはでもこう新しいことに挑戦できるっていう喜びみたいな楽しみみたいなものもありましたか。
だから全く知らない、まあ知らない世界ですから、うん、一から勉強するその楽しみを与えてくれたっていうのはこの年で、うん、
あのこの作品もやはりかなり準備、うん、取材というのにお時間をかけたんでしょうか。
僕としてはそれほど準備はしてるとは言えないんですけれども、でもそんなこと言ってられないですから、もう次から次から締め切りが来ますので、
始まってしまうと、
毎週毎週ねお話が進んでいくわけですからね、うんうんうん、でもさすがにあの拝見しますとこの馬術でもよく描かれてて、はい、すごいなって、もうすごいなっていう言葉しかないんですけれど、あのやはりご自身のものにされてストーリー展開が始まって、うん、でその優秀の門ってついているわけですから、その本当に優秀の門をご覧になった読んだ方は、ああ懐かしいっていうシーンだとか、はいはい、馬だとか、はい、本当にそれこそそのボムクレイジーにしてもそうですしね、ブルエンブレムにしても、まあ、出てくるっていう感じなので、その辺がなんか楽しいですね、うん、
これからも競馬も入ってきますから、
だからそういうあの優秀の門自体のファンの方たちも、うん、わって思うようなつかみがいっぱいあるんですよね、うんうんうん、
普段の競馬とはちょっと違う作品を描かれるというのは、はい、うんうん、やっぱり感覚として全然違うものなんですか。
また全く違うものですね。
あ、それはそうなんですか、うん、
競馬は中高校生っていう馬のイメージがあるんですけれども、馬術の方は大人ですね、成人した馬っていう、うん、初めてですかね、その馬術を見ていて、これを漫画じゃなしに一万円で油絵でちょっと100号ぐらいの油絵描きたいなとね思いました。それだけ美しいもんです。
あ、
今回の2020馬術では障害に絞り込んでるって、その馬術だとか、はい、クロスカントリーはできない、総合馬術はできないんですよね、回数が限られてますから、
はい、
この今回の作品を描かれるにあたって、はい、うん、何かこうモデルにしている馬とか、うん、まあ、その舞台設定であったりというのは山崎さんはあるんでしょうか。
そうですね、世田谷の馬事公園っていうところがありまして、その近くに大学があって、はい、そこの第一高校馬術部というところに取材に行ってますね。だからムーンがあそこに来たって、はい、あのあそこのもうそのままのガムですね。
じゃあ本当にあの東京農大の第一高校の方々は、わあよく描かれてるそのまんまっていう感じですか。
だから生徒の名前も使ってますから。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。じゃあもう本当にその生徒の皆さんにも馬術部の方たちにお話伺ったりして、あ、で、すっかりじゃあお友達、
う
ん、あ、喜んでらっしゃるでしょうね、やっぱ漫画になって、ね、これ私なんてね。あ、やっぱりそれでその高校でご覧になっていて、うん、あのどんなことを感じられましたか。
あのみんなとにかく馬が大好きな子たちなんですよね、うん、あ、こういう風にならないとね本当の馬描けないよねって、もう長年生きてくると汚れちゃうじゃないですか人は。
いろいろなことを知ってしまって、
だからものすごい、ね、純粋な気持ちになりますよね高校生たちと付き合ってると、うん、
この作品でどんなことを読者の皆さんにお伝えしたいですか、
うんうんうん、競走馬を引退した馬のセカンドキャリアはいろんな職業があるということを書きたいと思ってるんですよ。どこまでこう書けるかわからないんですけれども、うんうん、はい、 引退馬にはもっともっとこういろんな仕事があるんだっていうことを読者に分かってもらえればなっていう入り口になればなって思ってます、うん
うん、で全50話中今今日ですね、第11話が配信されまして、はいはいはいはい、あと残り39話なんですけれども、はいはいはい、ご自身の中ではもうこういう展開してこういう終わりだっていうのはもう決まってるわけですね、う
ん、その終わりは決まってないですね。
終わり決まってない、
決まってないんですよ。取材をしたりいろいろするとあこれも入れなきゃいけないよな、これも入れなきゃいけないよな、うん、最初の話ではオリンピックだったんですよ、
はい、だったんですよって何か言っちゃうんです、はい、そうですね2020馬術ですからね、
そうそうそう行くんだったんだ、はい、これオリンピックまで行けないよなって、だから最後は今漠然とですよ、このキャラクターたちは将来オリンピックに行くんだっていうね、うん、
はい、
ところかなと思ってんですけども、これも変わるか分かんないです、はい、僕なんかでヒロインは朝日という難病を持ってる子なんですけれども、この子はこういう風に行くだろうなと思ってんだけれども、でもそれに反発して私はそんなんじゃないよって言い出してんですよ。
朝日が言うんですね、
今言い出してんですよ、
山崎さんの中の、
うん、
朝日ちゃんが頭の中でそういう葛藤と言いますか、
うんうん、こういう風に行く、こういう風に行くんだよって話作ってんです。今212話かな、
はい、
でもここに来る間に電車の中で私そっちじゃないよこっちだよ言い出してるから、
うん、
だからそっち行くんじゃないのって、だから自分の自分でもわからないから読者もわからないのは当たり前なんですよ。
だから余計楽しいのかも、
うん、ドキドキハラハラする部分がね、きっとあるんでしょうけど、ちょっと今後の展開が本当に気になるところですが、この優秀の門2020馬術、インターネットで無料配信されています。秋田書店漫画クロスにて毎週金曜日更新で連載中なんですが、 JRA ホームページのトップページ、そして馬美サイトのバナーからもアクセスすることができるんです。
はい、本当にとっても楽しい作品で、この作品も、ね、はい、どうなるのか興味津々なので、ぜひ皆さんご覧になってください。
先ほどその山崎さんが馬の絵を改めて描きたいというふうにおっしゃっていましたが、例えば今現役馬でこれからも G1 シリーズが続いていくわけじゃないですか、絵にしてみたいなという現役馬いらっしゃいますか？
僕はやっぱり最近ではオルフェーブルだったし、ね、
オルフェーブル、うん、どういうところが
めちゃくちゃな馬が
性格とかも含めて
あれ漫画以上のことやってるじゃないですか。
そうですね、
なんかこう途中で3コーナーでやめてねまた走り出したりして、あれ漫画ですよね
なるほど、
それゴール過ぎてもねドドーッと走ってラチマジャ走ってね、ジョッキー落とすじゃないですか。
でしたね、
うん、現役馬で有馬記念まで、うん、で応援した馬っていうと、うん、何でしょう
今ね。名将イサナっていう馬がいるんです、
はい、
これ僕も名前つけたんです。
あ、そうなんですか、うん、
それを追っかけしてます今
イサナというのは
イサナっていうのは昔はクジラのことなんですよ名前で、
うん、それはあの名将さんの松本義雄オーナーとご縁がおありなんですね。今どんな感じなんですかイサナ君、君男の子ですか。
今2勝したんですね、ポンポンと2勝したんだけれども、それから低迷してますね。
あ、そうですか、うん、じゃあ私たちも
イサナちょっと注目して応援
させていただきたいと思いますでは最後に山崎さんの今後の夢をお聞かせいただけますか。
はいはい、今後の夢ですか。僕の中で3つの夢があったんですよ。もう20代漫画家になった頃からの。それは高村光太郎っていう詩人がいますよね。あの人の自伝みたいなものを漫画にしたいなと思ってるんです。
はい、
もう一つはですね、ゴッホ、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホのことを書きたいと思ってます、はい。そしてもう一つはオールカラーの漫画を書きたいと思ってるんです。でもこれは叶わないことなんです。
叶わないんでしょうか。
そこにね興味を持ってくれるねその編集なりはもういらっしゃらないですよね。
今までオールカラーの漫画っていうのは存在したんですか、うんうん、
だからそれはね一つは叶ったんです。オールカラーの漫画はないですよ。一つは叶ったんです。それは今持ってきてますけども。
あ、ちょっとあ、
そうなんですか。
見せていただいてもよろしいでしょうか、うん、
これ、ね、はい、よしこさんにプレゼント、
すみません、ありがとうございます。 いやもう泣ける泣いちゃうかも松本モダンの本ですね。
そう自伝です。
これタイトルで分かった。
非売品なんです。
人がいて馬がいて、ね、そしてまた人がいる。そうそうそう、もう松本義雄オーナーのね、うん、名言で。あのハードカバーでうわ、うん、素晴らしい、
う
ん、
ちょっともうすごいですね。
これオールカラーじゃないですか。
オールカラーだから夢が叶ったんです。
これが叶ったことなんですね。いやすごい。わこれは心して読ませていただきます。全部カラー。もしかしてこれも写真じゃないですね。絵ですよね。写真みたいじゃないですか。オーナーの
すごい
よく拝見するお顔ですよ。
これも大きいんですよ。
あそうですか。いやこれは素晴らしいお仕事なさいましたね。
だから夢を一つの夢を叶えてくださったんです。
あそうですか。じゃあと高村光太郎さんと、
あの二つは無理でしょうけど
ね。いやでも自伝ねぜひお書きになっていただきたいと思いますね、うん。じゃあもうその夢がね叶うように、
よしこさんも感動されていらっしゃいます。
感動しちゃいました。いいですか。本当こういった馬競馬の素晴らしさもちろんのこと、うん、それ以外でも本当に皆さんに感動を与える作品をぜひこれからもお書き続けいただきたいと思います、はいはい、で体にお気をつけてご活用をお祈りしております、はいはい、でまたスタジオに来ていろいろお話、ね、お伺いしたらと思いますので、はい、どうも今日はお忙しい中2週にわたりましてどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。こちらこそ。
以上山崎ひろみさんにお話を伺いました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前に先週予想したエリザベス女王杯、よしこさんはラッキーライラックの単勝と馬連も的中でした。おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ本当にね、
はい、
2歳チャンピオンね、2歳の女王がエリザベス女王杯勝つっていうのは20年ぶりだったということで、メチレオドーベル以来、はい、ですからまあそんなにやっぱり勝つのも大変だなというのも思いましたけど、はい、何より彼女がねラッキーライラックが誇りを取り戻すことができたっていうことに感動しましたし、はい、33倍もついたことにも感激しました。はい、ありがとうございました。はい、はい、
さあ今週は土曜日に東京で東京スポーツ杯2歳ステークス、日曜日に京都でマイルチャンピオンシップが行われます。まずは日曜日に京都で行われる芝 1600m の G1 マイルチャンピオンシップを展望していきましょう、
はい、
ダノンプレミアムが7枠14番、ダノンキングリーが最内の1枠1番です、
はい、
春の安田記念を制したインディチャンプは3枠5番、今回は池添健一騎手がまたがるということになりました。
そう、ね、こちらもね乗り換わりですね。
はい、前哨戦のスワンステークスを勝ったダイアトニックが引き続きスミヨン騎手とのコンビ8枠15番となっています、
はい、
金曜日正午の段階で京都は天候晴れ、芝ダートともに良のコンディション、日曜日は晴れ時々曇りの予報、最高気温は19度ぐらいということです。今年のマイルチャンピオンシップ17頭立てになりました、
ええ、
よしこさんはどの馬を狙いますか。
はい、3歳もいて、まあ、7歳までね、本当に楽しみなっていうか豪華な、はい、メンバーが揃いましたよ ね、
ですね。
ですからその秋のマイル王決定戦にふさわしいんじゃないかなと思って、
はい、
ですから予想する方も結構皆さん悩んでらっしゃるんじゃないかという中で、やっぱりダノンダノンが人気になりそうなんですが、
はい、
私はそのダノンダノンの中のうちの3歳の方に注目して、ダノンキングリーが本命です。皐月賞3着ダービー2着という3歳の、ね、トップクラスということになりますけれども、毎日王冠を勝ちました。あの勝ち方がそれまでのレースと違うレースで、
はい、
しかもあんな風に追い込んできて素晴らしい切れ味を見せたんですから、その持てる能力をあそこでね見せたっていう風に、
ね、
調教師のからの萩原調教師もおっしゃってましたけど、ああいうゲートができるってことはやっぱり能力の証だと思いますし、
はい、
破ったのが安田記念、まあ、安田記念ちょっと不利があったとはいえね、有力馬にでも安田記念の 1,2 着馬を任してるんですよ ね、
すね、
毎日王冠で、
はい、
ですからどんなレースを見せてくれるのか、ダノンキングリーに期待したいと思います。相手はじゃじゃじゃじゃじゃん、マイスタイルです。
おー、
はい、はい、スワンステック3着ですね。でも差がなかったんですよね、はい、勝った方に思わせておいてっていうところもありましたので、
はい、
なんといっても田中勝春騎手が2年1ヶ月ぶりに G1 に 挑戦っていうか騎乗されるということですよね、はい、そろそろってまた変ですけど、はい、もうチャンスマイルも見てみたいなと思っていますね。ベストの状態で、京都の外前 1600m という一番いい条件に自信を持って出せることが一番と今朝教師のコメントも心強いので対抗はマイスタイルです、
はい、
というわけで、ダノンキングリーマイスタイル、それから7番のペルシアンナイト、14番のダノンプレミアムの4頭マレーのボックスに、
はい、
プリモシーンの副賞にしたいと思います。
プリモシーン、はい、
ちょっと前走かわいそうでしたから ね、
そうですね、
参考外でいいかなと思って副賞をここは買いたいです、
はい、
ナオさんはいかがですか。
東西ダノンの、ね勝負を見たいなということで、この2頭の馬連とワイドを買っておきたいと思います。
はい、それだけ、はい、
?1 点勝負。
おかっこいい。はい、なんかあと実況ですものね。
そうですね。
はい。
はい、
コバの G1 は初めて
です。平地 G1 は初めてになりますので。
ぜひ実況にもね、本当に耳を傾けてください。はい。
土曜日東京競馬場では2歳馬による 1800m の G3 東京スポーツ杯2歳ステークスが行われます、はい、こちらも展望していきましょう。金曜日正午の段階で東京は天候晴れ、芝ダートともに良のコンディション、土曜日は晴れのち時々曇りの予報なんですが、朝晩がとても冷えそうです、はい、
暖かくしてね、もうお出かけしないとダメですね、
そうですね、暖かくしていらしてください。さあ今年の東京スポーツ杯2歳ステークス、よしこさんはどの馬を。
はい、私は1番のラインベックですね、
はい、
ディープインパクト母アパパネ、
はい、
ね、どんなレースを今2連勝中ですけれども東京競馬場に場所を変えてどんなレースを見せてくれるか、ね、すごく楽しみにしたいです、
はい、
まあ、いずれにしてもダービーにつながっていくっていうね、やっぱりここで東京1800を試すって馬もいるわけですから、
はい、
その東京競馬場でこのメンバーがねどんなふうなレース見せてくれるか楽しみにしたいと思います、
はい、
なおさんは
全のジャスター、はい、一勝クラスを勝った時に素質馬モーベットを楽々差し切って見せた内容がとても優秀だったと思うので、
はい、
あとは控えての競馬が続いてますから距離が伸びても大丈夫だろうということで、うん、
はい、
人気はないと思いますが、
はい、
ゼンノジャスターに期待したいと思います、
はいはい、私よりねこのコーナーはもうアナウンサーの皆さんの方が当たってますので皆さんナオさんの予想を参考になさってください。いやいや、
2つのレースの展望でした、
はい、
リスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
お願いします。
ワールドエースさん、東京スポーツ杯はアルジャンナが楽勝すると思います、うん、マイルチャンピオンシップはスミヨン騎手のダイアトニックで勝負、 1600m も大丈夫だと思います、はい、馬なりくん .com さん、私は素直にダノンキングリーから、前残りが多い開幕週の府中の直線を差し切った足を素直に信頼します、うん、中堅さん、マイルチャンピオンシップはダノンプレミアム本命ですが、一昨年の覇者、去年の2着であるペルシアンナイトも忘れてはいけません、それから馬右衛門さん、東京スポーツ杯2歳ステークスはコントレイルから狙ってみたい、新馬戦はタイムも上がりもよし、ムーア騎手の手綱さばきにも注目です、マイルチャンピオンシップはインディチャンプから狙いたい、前走はあくまで一叩き、小太郎さん、こんばんは、初めてメールします。先週のエリザベス女王杯についてなんですが、先週今週のゲスト山崎ひろみ先生が競馬にハマるきっかけになったのが少年漫画の表紙を飾っていたハイセイコーだったそうで、そのハイセイコー3区にはサンドピアリスがいましたね。サンドピアリスといえば芝のレースの馬券になったのは京都2400のみ、平成元年のエリザベス女王杯で20頭中20番人気での1着、単勝 43,060 円という伝説を作り、二度あることはサンドピアリスという言葉も残してくれました、はい、山崎先生の優秀の門2020が JRA から配信されるのも何かのご縁、令和元年サンドピアリス現象が起きるなら2年連続2着のクロコスミアの3年連続2着と信じていました。
ちょっとクロコスミアにとってはちょっとかわいそうな信じられ方ですね
、こんな話でも競馬を好きな方の楽しみになってくれればと思います。
でもこういうことも起こるからね、やっぱり競馬は ね、面白いです ね、はい、皆さんどうもありがとうございました。すべてご紹介できず申し訳ございませんでした。来週は G1 ジャパンカップの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして今年の開催最終週を迎える福島、3つの競馬場での開催となります。
日曜日の京都競馬場マイルチャンピオンシップの表彰式でプレゼンターを務めるのは俳優の窪塚洋介さんです。 お昼休みの予想トークショー最終レース終了後のレース回顧&トークショーにも登場されます。
日曜日、今年最後の開催日となる福島競馬場にはモノマネタレントのミスターシャチホコさんが来場。お昼休みにトークショーを行い、メインレース福島民友カップの表彰式でプレゼンターも務めます。
そしていよいよ来週に迫ったジャパンカップ、東京競馬場に今週末からジャパンカップガーデンが登場します。
ローズガーデンに多様な空間を演出する装飾を施し、ジャパンカップガーデンとしてお客様をお迎えいたします。期間中は世界のワインを集めたワインフェスも行われ、およそ20種類の世界各国のワインを1杯500円で販売、限定200本、1本2000円でジャパンカップオリジナルラベルワインも販売されます。
いいですね、はい、ちょっと飲んでみたい感じがしますね。それでは皆様、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直央でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。